新約聖書215ページです。それでは拝読いたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々に言葉で話し出した。それでは、宣教命の息の回復と、題し、野口宣教師に、メッセージをお願いしたいと思います。
はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにあなたの憐れみによって、私たち一人一人があなたに直接名前を呼んでいただき、あなたのお住まいであるこの尊い神殿で私たちが心を合わせて共にあなたの御名を賛美し礼拝に預かれますことを心から感謝いたします。私たちはあなたに作られ、あなたに愛され、あなたにあがなわれ、あなたにすべての良きものをいただくようにと、私たちが今日も選ばれここに集められていることを覚え、心から感謝をいたします。どうぞ私たちの心を主よ今開いてくださり、主よどうぞ私たちがあなたの御声を聞き、またあなたと共に歩む素晴らしい主よ、あなたと共に生きる人生を歩むことができるように、主よ今日の礼拝を豊かに祝福してください。私たちは何よりもあなたの御言葉を聞くことによって、あなたの御言葉を食して生きるようにと作られています。主よどうぞ私たちの心に御言葉を与えてください。今日もあなたが語りたいと願っておられる言葉を、あなたは一人一人の心を、その必要をご存知です。どうぞ主よ、天からのマナーを持って、天からの糧を持って一人一人にあなたの身思い、またあなたの身胸、本当にすべて、主よあなたが本当の思いを一人一人に教えてくださいますように、御言葉をお語りください。主よこの場所を主よどうぞ聖霊で満たしてください。本当に御霊に満たされて、私たちがあなたと出会い、そしてあなたの十字架の尊い恩知によって、塩によって今日も清められ、本当に主よ私たちが魂がここの底の底から私たちが本当に主よ作り変えられ、あなたに喜ばれた、あなたに作られた、その本当に本来の目的、本来の私たちのあるべき姿になることができるように、主よどうぞ憐れみ助けてください。本当にこの場に集った一人一人がその恵みを漏れることなく、すべての人に今日の礼拝を通してあなたの御霊が豊かに注がれることを期待し、信じ、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日は、末森桜子先生、また春彦兄弟は、私の母教会であります福岡新生キリスト教会の礼拝に預かっておられます。新しいですね、6月16日に私たち家族の、派遣の日が定められておりますけれども、いよいよですね、それに伴い末森先生、ご夫妻がこの牧師館でですねに移り、そしていよいよこの教会でですね、でこれまでされてきたそのですね、先生の使命に固く立ってですね、さらなるこの教会のリバイバルのそのですね、大きな前進の時だと思います。このような節目の時にですね、本当に私たちの敬愛します武田博先生のですね、お導き、またそのですね、新生教会の礼拝を通して、またその同じ命に預かってですね、そしていよいよですね、そのリバイバル世界宣教、その主から与えられた使命の道をそれることなくですね、その使命を果たしていくことができるために、行くためにですね、そのですね、福岡の地に行かれてですね、また力を受けて帰ってこられると思います。どうぞいよいよですね、本当に先生ご夫妻のためにお祈りください。どれほどの思い、熱い思いを持ってですね、今先生、また春彦兄弟が新しい出発の時を迎えているでしょうか。また特にですね、春彦兄弟のことも覚えてお祈りください。本当に 彼がですね、この地で、玉川のためにですね、尊く、彼が、本当用いられると思いますけれどもですね、もういろんな意味でですね、前例がないこと多いですよね。彼が、もう、奥様の方が牧師として召されてですね、そしてご主人が、それ使えるというかですね、本当にそれを支えていくというですね、そういうこと、またですね、彼は元来カトリックのですね、もうですね、そういう代々カトリックの信仰を持ってきた、そういう由緒あるですね、家系ですよ。本当ですね、素晴らしい信仰の家系、遺産を持っておられる方ですけれども、深い種の摂理の中でですね、その玉川、桜子先生との結婚が導かれ、そして玉川教会に共にですね、その教会、玉川教会、バプテストである玉川教会に使えるようにと、主からの召しの声を聞いておられます。主がですね、兄弟を特別に愛して召しておられる。それはもう間違いのないことです。ですからどうかですね、本当に彼のために祈ってですね、ご夫妻が心を合わせてこの教会に使えることがですね、この教会の祝福になります。そしてどうかそのご夫妻をですね、祈りを持って支えてですね、立てていただきたい。本当にそれがもう皆さん方一人一人の祝福になります。もうですね、もう考えるだけでですね、ものすごいステップでしょ。そしてまた末森桜子先生は新学生ですよ、まだけれども主に召されてですね、ここに来られる。誰がですね、自分ができると思ってですね、でここに立てる人がいるでしょうか。もう本当にもう言うまでもなく、いろんな足りなさを覚えながら立っていることは言うまでもないことです。本当にそのことまでどうかですね、皆さんが組んでいただいてですね、その先生をですね、支えて祈って、これがどれぐらい神様が喜ばれることかわかりません。本当にいわゆるですね、こう何年も牧会をされてですね、出来上がった、またですね、経験もある、そういう先生ももちろんそれは素晴らしいことですけど、でも本当の教会の力はですね、私がそうあったように、本当に何もわからない中でですね、本当にその若い私をですね、立てて一緒にですね、この11年間皆さんが共に戦ってくださったようにですね、本当にさらにですね、信仰のチャレンジですよね、いろんな意味で。でも本当にそこで先生に心から尊敬して立てていくとですね、本当に祝福されます。もう大きな、それがですね、祝福のですね、リバイバルの鍵を開けるんですよ。牧師先生に対して仕えていくということがですね、皆さんのですね、いろんな意味で、皆さんの信仰生活はもとより、私生活においても、また子供たちの祝福においてもですね、この本当に教会が建てた牧師先生を立てていく、仕えていくということは、大きな祝福のもといになります。もうこれはですね、理屈じゃないんですね。もう私も本当にそのことをですね、私もそのような信仰の遺産を、私の祖母から始まってですね、私も三代目ですけど、本当にそれはですね、子々孫々に受ける祝福のもといですから、祝福の秘訣ですから、どうかですね、本当にですね、さらに共にですね、この教会が本当に間違ったことにならないようにですね、きちんとですね、この主から与えられた、この教会の立て上げですよ。先ほど友美姉妹が祈られましたようにね、教会を立て上げるということがですね、これが私たちの祝福になるんです。先週はペンテコステでしたね。ペンテコステで聖霊の火を受けるとどうなるかというとですね、教会を愛するようになるんです。教会に対する愛が湧き上がるんです。そしてですね、また牧師先生に対する愛が湧いてくるんですよ。本当に牧師先生を祈って支えよう、もうどうあるって関係ないですよ。牧師先生がどうある、本当にその牧師先生を愛することによって私が祝福されていくんです。本当に尊いのはですね、信徒の方々なんですよ。教会は信徒なんです。信徒運動ですよ。牧師中心じゃないですよ。本当に信徒の人たちがですね、素晴らしい賜物が一人一人与えられている。今日のですね、教会学校の時にも、教師会の時にも、ある姉妹がですね、もう素晴らしい伝道の賜物が与えられて、もうリバイバルが起きてますよ。姉妹の職場を通して起きている。こんなこと牧師がですね、そんな風にしろと言ってできることではありません。また牧師がですね、普段の生活の中でそんな出会いって、そういう不思議なことってそんなにはないんですよ。本当に牧師先生は祈ってですね、本当にここで御言葉を語るんですね、そうすると信徒一人一人が伝道していくんです。それぞれの職場が伝道の場になっていくんです。それぞれが御霊によって満たされてですね、一人一人が尊く用いられていくんです。けれどもその時に注意しなければいけない時に、いろんなですね、ことが証ができてきた時にですね、何かですね、自分が偉くなったかのようにですね、そのように勘違いしないようにですね、賜物の中心にならないように、また働きが中心、あの人は素晴らしい、あの人はそうでもないとかで、そうならないように、本当にきちんと一つの御霊によって生きるということ、 それは私たちのこの教会でいうとちょうどですね、もう頭がですね、考えることを神様が考えておられる、神様の御旨を教会が行うんです。ですね、そうでしょう。今神様がアンテオキア教会にそうであったように、バルナバとサウロを私のために全世界に使わしなさい。これは神様がこの教会に願っておられる使命ですよ。神様の計画ですよ。でもそれはどうやって聞くことができるんですか。これはここで語られる宣教の言葉を通して聞くことができます。私が示されてですね、玉川教会の40周年のですね、節目の時に、アンテオキア教会でありなさいというメッセージを語りました。ですね。これは上から来た言葉ですよ。この教会がアンテオキア教会になるように、すなわち、バルナバとサウロを世界宣教に送り出した教会となりなさい。この御言葉に皆さんが従順に従っておられるから、祝福を受けるんです。でもまだその時じゃないとかですね。なんとかかんとか、いや、教会がせっかく盛り上がってきたのにとかですね。ああ、もうですね、大変だ、このですね、の、もうですね、家族をみんな送り出したりしたらどうなってしまうんだろう。いろいろ私たちの中にですね、いろんな思いが湧いてくる。でもそうではない。御言葉が語られて、神様がそうしたいというか、アメン、そうします。私の願い、私の計画、この教会の計画、私自身の計画、あるいは牧師としての計画、羊としての計画、それもありますよ、それぞれね。牧師であればこういうイメージしてこうで、でもそうじゃない。牧師はですね、何がどういう働きかというと、ちょうど首なんですよ。首はですね、首が大事というより、首が、なんで首が大事かというと、頭と体をつないでいるから首が大事なんです。あ、頭はキリストですよ。頭は牧師じゃない、頭はキリストけれどもですね、頭がいきなり体にですね、頭がいきなり体につながっていると、そんな体はないでしょ、皆さん。ですね、体があって、いきなり頭をボンって置くことはできない。首がですね、支えているんです。ですね、この、だから首をですね、ちょっと痛めたりすると、本当に体がですね、動かなくなったりするんですよ。本当に首というのは大事なんです。牧師先生が大事というのは、これは牧師先生として首を通して体が頭の考えていることを聞いて、そして一人一人が手となり、足となり、行っていく。牧師のために生きているわけじゃないです。けれども、本当に牧師先生をね、尊ぶことによって、頭であるキリストと皆さんが直接つながることができるんです。首なくして直接じゃないからですね。だから、この教会で語られるこの御言葉をいい加減に聞いておいて、ですね。また牧師先生に対していろいろ注文をつけたり何とか言ってですね、そういう教会も日本で多くあるんです。そういう信徒は祝されないんですよ。申し訳ないけど、そういう教会は祝されないし、信徒は祝されていかないんです。ですから、本当に首である牧師先生を大事にして、首である牧師先生がのために祈らなきゃいけない。もし首がですね、変な頭とつながったら大変でしょ。だから本当に牧師先生がちゃんときちんと頭であるイエス様から御言葉を聞くことができるようにですね、首が頭としっかりつながるようにまず祈るんです。そしたらもう自動的に自然にこの教会で語られているから皆さんはもう楽ですよ、信仰生活が。で、アーメンと聞いて従順していけばいいんですよ。本当にそしたら祝福を受けていきます。ですね。ですね。そして私たちがですね、先週ペンテコステの礼拝を捧げました。本当に尊い御言葉、素晴らしい御言葉が語られてですね、私たちが聖霊の日を受けました。けれどもですね、先ほども申しましたように、聖霊の日を受けることは、これ自体が最終ゴールではないんです。どうしてでしょうか。御霊を受けたら、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。まだイエス様のことを知らない多くの方たちに対して、イエス様のことを伝えなさい。それゆえに私たちは6月16日から、いよいよですね、派遣して、インドネシアに宣教師を派遣して、そしてですね、いよいよこの宣教の技に前進していこうとしています。私たちは聖霊を受けて、そしていよいよですね、私たちはこの火を燃やしていかなければいけません。ペンテコステ一回きりじゃないんです。聖霊様という方はですね、これは今日ですね、先ほどですね、お読みしましたけれども、エゼキエル書37章でこのように書かれてあります。14節。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる、生き返る。ですね。これは命の生きなん。霊というのはですね、ヘブライ語で旧約聖書ではルアーという言葉で、これは生きという言葉と同じ言葉なの。生き、 ですね。生き、この霊というのは生きと訳し直してもいいんです。私はあなたたちの中に霊を吹き込む、生きを吹き込む。すなわち創世記の第2章。ここで神様がですね、人間を土の塵で作られた。それゆえに人間は皆死んだらですね、土の塵に帰るんですよ。ですね。まあ、もうですね、本当に最近も新聞でもですね、いろんな、まあ俳優さんとかですね、とかですね、こう、そういう方たちが、まあ50代ぐらいでですね、癌で亡くなるという方がですね、多いですよね。あ、本当にですね、それはもう、ですね、もう、それはもう誰が決めることもできないしですね、もうどうして自分がみんなそう思うはずですよ、50代、40代ですね、そういう中で、やっぱりこう、そう、もうそれはもう本当に寿命という言葉でしか言うことができない、不摂、どんなに節制したとかですね、そういうことではもうわからないですよね。でも本当にそれは、たとえそれが聖書が言っているようにですね、それが70歳であれ、80歳であれ、90歳、あるいは100歳であったとしても、皆等しくですね、私たちは、作られたものは、皆、この、塵に返っていく。あ、自分はですね、金持っているから、ですね、まあ、昔そういうですね、こう、漫画がありましたけどね、体、機械を買ってですね、そして、みんなの体が機械だったらですね、もうそういうパーツを交換して、体よりもですね、もっと長生きできるかもしれないけど。また自分はですね、機械で、ちょっと金があるから金のもので自分の機械をしようって金だったらもっと持つかもしれないとかですね、そういうことができるかもしれない。でも本当にもうある面においてはもう公平ですよね、神様。どんな人であっても、皆、たとえ人生の中でいろんなこと、業績を上げた、名を上げた、こんな家族を作った、こんな会社を作った、政治家になった、どんな人生を送ったとしても、皆等しく土の塵に変える。本当に虚しいんです、人間というのは。そういうその虚しい存在なんです。けれども人間が他の動物と違うところは何か、これは素材じゃないんで、この肉体じゃないんです。そうではなくて、私たちは人間だけが鼻からですね、命の息を神様からふーっと吹きかけられて、その神の息を持って、神の息を呼吸する、生きて呼吸するように、そのように人間は作られている。皆さん呼吸してるでしょ？普段わからないですね。これは普段は隠れているところなんです。だからクリスチャンとそうでない人、別にクリスチャンとそんなわからない、そんなあんまり変わらないじゃないか。ですね。そういうふうに思うかもしれない。ですね。それはでもちょうど呼吸しているようにですね。肉体であれば呼吸している。もうですね、あんまり私も泳ぎが得意じゃないです。そうするとですね、もう息継ぎが必死ですね。あ、こんなに、呼吸してるんだ。こんなに苦しいんだということは、水の中に入って初めてわかる。また逆に魚であれば、水の中から出してみると、もう、バタバタ、あんだけスイスイと泳いでいた魚がです。神様はそんな風に作っているんですね。魚は水の中でしか呼吸できないの。不思議ですよね。人間は水の中では呼吸できないけど、魚を外に出すとですね、バタバタ。でもこれが本来の私たちの霊的姿もそうなんですよ。本当に私たちは、神様を呼吸して、いつも神様を礼拝して、いつも神様と共に生きるように。ああ、本当にそんな風に人間は作られているんです、ね。動物はそうじゃない。動物は食べて寝てですね、そしてですね、死んでいく。子孫を残して死んでいく。ですね。でも動物がですね、逆を言うとでも動物は、罪を犯さないということができるかも。ね、霊的存在じゃないからね。だからですよ、動物がですね、大量虐殺したとかね、まあせいぜい食べ物を奪い合うことができるかもしれない。お腹いっぱいになったらもうそれまでですよ。でも私は数年前にですね、皆さんの祈りに送られて、インドネシアの前にルワンダというところに行きましたよ。あそこで起きたことは何かというとね、フツ族と普段は一緒に生活していたね、その民族同士が殺し合ってね、まあ本当にこれからね、語りますけどね、それはね、クリスチャンの国だったんですよ。ですね、けれども言ってみたらそれはね、息が入っていない、本当に心の中心に、魂の中心に精霊の息が入っていない名ばかりのクリスチャンです。インドネシアではですね、カーテーペームスリムとかカーテーペークリスチャンって言葉が、カーテーペーってこれ身分証明書ってことです。身分証明書に私はイスラム教徒で私はクリスチャンです、登録しなきゃいけない。インドネシア非常に宗教的な国なんです。無宗教ってことはもう人間じゃないんですよ。動物と一緒ですよ。私は無宗教ですなんて。それなんか日本人だとなんかね、偉いことかのようにね、
無宗教ってことがね、なんか自分はそんなものに頼ってませんっていうことが、だから自慢するようにそういうことを言うこと、そんなことはないです、インドネシアではね。でも大事なことはね、でもインドネシアでもね、何かそれは身分証明書代わりに、逆を言うと自分は宗教的ですということをね、まあ、アピールしてですね、それもまたおかしなことでしょ、ね、それはどうしておかしなことかというとね、ルワンダもですね、もうキリスト教化されたんです、ね、でもそれは形だけのクリスチャンであったときに、悪霊の力が吹いたときに、ちょうど骨ですよ、ね、枯れた骨とエゼキエル書37章で書かれてあります。骨にどういう息が吹きかけられるか、動物はですね、もう別に本能ですからね。でも人間ってのは本能だけじゃ済まされないんですよ。本当にその息がどういう息を生きる。だから人間は天使にもなるし悪魔にもなるんですね。私はですね、ヒューマンという名前です。ですね。面白い名前でしょ？言ってみたらですね、皆さん犬飼ってきてですね、犬に犬ってつけるようなもんですよ、来てみたら。そうですよ、皆さん。おかしなことですよ、皆さん。鳥さん、かわいいねって。世の中に鳥、名前じゃないでしょ、ヒューマンってね。言ってみたら。でもですね、私はですね、この名前深い意味があるなと思うんで、犬に犬ってつけるのと違うと思うんです。ヒューマン、人間にヒューマンってつけるってことは。どうしてかと。人間はですね、ただ食べて、飲んで、眠って、これが人間じゃないです。人間ってのは本当に人間であるということはね、人間が人間である。に私の名前がヒューマンであるということ。それは私がですね、本当にいつも神様と呼吸して、神様と交わっていれば、本来のヒューマンだけれども、もし私がヒューマンという名前が付けられていながらですね、私が人間という存在を間違って考えて、俺は偉いから人間なんだ。俺は何か、で、美味しいものを食べるから俺は人間らしい生活なんだ。ね、あるいは俺が宗教的だから俺は人間として立派なんだ。そう考えると私は間違ってしまうんだ。ヒューマンビーイングなんですよ。英語でですね、ビーイングっていうのは私の存在そのものなんです。本当に一人一人人間です、ね、皆さん、私が人間であるということを忘れちゃいけないんですね。私たちは本当に神様から作られ、神様から愛され、そして私たちはやがて土の塵に帰っていくけれども、霊なるあなた、私たちみんなさんが霊があって、そしてこの霊的存在として、すなわちそれは私たちは神様から作られているということを知る存在として、犬だってね、犬だって飼い主は知ってますよ、皆さん。でもね、人間が霊の部分を忘れてしまうと犬以下になるんですよ、皆さん。本当にもうある目に言うと動物は親孝行ですよ、皆さん。そんなに親不孝はしないです。ちゃんとね、そして主人に従う、ちゃんとその本能でそういうふうにもうインプットされているところまではそうできるけれども、人間は神様との存在を忘れると骨肉の争いもするし、共食いもするしですね、殺し合いもするし、自分の必要、これだけが必要、そんなものをもっと大きなもの、もっと大きなもの、そしてもう英知を結集して原子力発電だって作るし、 核戦争だってするしですね、人間が動物より愚かだからじゃないんです。知恵はあるんです。でもこの神様との関係が切れてしまうと、そうするとこの人間っていうのは本質的に骨ですからね、そこにどういう息が入るかですね。皆さん、ここでエゼキエルはですね、その姿を見たんです。私たちクリスチャンがその姿を見ることができるんです。骨だ、人間は霊的存在だって言われた、わからないですよ。です。でも私たちは神様を知っているもの、イエス、神の愛によって作られたことを知ったものとして、それはエゼキエル書36章の25節でこういう御言葉があります。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私たちはイエス様の十字架の贖いによって、私たちはバプテスマを受けて、そしてすべての汚れと偶像から清められました。イエス様の血潮によって、ただ一度イエス様が私たちの罪を全部背負ってあの十字架で死なれたことによって、どんな人でも、どんな罪深い人でも、このイエス様を信じることによって、 私たちはすべての偶像から清められました。でも偶像って一体何ですか？ですね、分かる偶像って言ったって分からない。でもそれは神様との関係の中で生きるときに初めて偶像が何なのかが分かる。で、妻と愛し合っていない人が会員ってのは分からないですよ、皆さん。で、別に妻との関係が冷えていたらですね、会員したってですね、それ自体なんてないですよ、皆さん。でもそれがどれぐらい相手を悲しませ、どれぐらい自分のパートナーを悲しませ、そしてひいてはその人を作った神様を悲しませるかということを知っている人は、愛し合っている人が初めてわかる。偶像もそうなんだ。本当に誠の唯一の神様を知っている、その人がその神様を知っていると、私たちは偶像の恐ろしさを知るんです。それは偶像それ自体、木とか石が何か意味があるわけじゃない。そうじゃない。私が神様から離れて他の神様を礼拝する。誠実にですね、神様を礼拝しないで、ああ、楽しいことがある、今日はゴルフがある、あれがある、って出ていく。その時に、神様との関係がなければですね、別に、ですね、あ、また、ですね、また月曜日でもいいでしょう。ですね、もういつでもいいでしょう。でも皆さん、それは人格的な関係だからね、十時だよって神様が言われた時にですね、それを寝坊してですね、そんな細かいこと言うなよと言われて、皆さんどう思いますか？そんな風に言われたら、そんな固いこと言うなよって、本当にですね、信頼している、あるいは本当にですね、愛し合っている人からですね、待っていて、十字と約束していて待っていてですね、そんな固いこと言わないでと言われたら、本当に傷つくでしょ、皆さん。でもそれはいい加減な関係だって傷つかないでしょ。神、本当に神様を愛しているから、あなたのことを、皆さんのことを愛しているから。そしてここでですね、26節、36章26節で、私はあなたたちに新しい心を与え、あなたたちの中に新しい霊を置く。私はあなたたちの体から石の心を取り除き、肉の心を与えるって書いてあるんですね。面白くない？面白い。私はこの御言葉がいつもですね、不思議だなぁと思っていました。なぜかというと、新約聖書ではですね、いつも肉というのは悪い意味で使われているからです。ここはいい意味でしょ？石の心を取り除いて、霊の心を与えると言ってくれればいいのに。石の心を取り除いて、肉の心を与えるで。でもね、これは大事だと思うんです。肉の心、石というのはですね、叩いても蹴ってもですね、傷つかないし、痛くも痒くもないし、悲しくもない。でも肉というのはですね、叩けば痛いし、血が流れるし。でもイエス様は肉体を取ってこられたんですよね。イエス様は肉を持っておられるから血が流れるんですよ。血が贖うんです、私たちを。すなわちイエス様が肉体を取ってこられた。私たちも肉の心にまずならなければいけない。すなわちそれはどういう心かというと、肉というのは痛みがわかる。神様の痛みがわかる。神経が通っているんです。霊というのはですね、私早く霊的になりたい。ですね、早く喜びに満たされたい。早く祝福され、まあなんていうかですね、霊的になりたい。でも霊的という言葉も、本当に私たちは危うい時があるんです。どうしてかというと、本当に霊的な人というのはね、それは私たちが痛みがわかる人ですよ。ですね。霊的だと言いながら人を裁くことがあるんです、私たちは。でもそこで、石の心から肉の心、それは何か、リバイバル。それはまず私たちが悔い改めが与えられる。痛みが自分自身の先ほど言ったように今まで犯してきた偶像、また会員、それらをもういいじゃない、もう固いこと言わないで、早く神様祝福してよ、こう私たちは言いたくなる。でもそうじゃないんです。ここを通らなければいけない。だから36章31節にこう書かれてあります。ちょっと読みたくないようなところだけど、聖書ははっきり書いてある。その時をあなたたちは自分の悪い歩み、良くない行いを思い起こし、罪と忌まわしいことのゆえに自分自身を嫌悪すると書いてます。本当にこのままじゃいけない。自分がたまらない。皆さんこういう経験ありますか？自分のですね、吐く息さえ本当に汚い、本当に存在そのものがですね、ここに自分が存在していることだ、良くない。それほどに私たちがですね、 自分自身を嫌悪すると書かれてありますよ。でも本当にこれは私たちを苦しめるためで、それは私たちの石の心から肉の心に変わったってことですよ、皆さん。だからこそ私たちはですね、本当にその肉の心があるからこそ私たちは神様を喜ぶ、神様に喜ぶように生きたいとも思うし、また意図的にですね、本当に神様に反抗したいという思いになる時もあるしですね、私たちの中に本当にそういういろんな思いがこう湧いてくるんですよ。石じゃなかった、石の、だから石はまだそんな心さえないですよね。だけど本当に自分が枯れ骨だ、自分がどうしようもない存在だ、自分が本当にあがなわれなければいけない、自分が許されなければいけない、自分をイエス様の血潮によらなければ生きることのできない存在である、父なる神様の元でないと私は生きることができない、呼吸できない存在であるということが分かるということが、それがまずはですね、リバイバルの第一歩ですよ、皆さん。ね、キルケゴールという人がね、言ってた人が 死に至る病ということを言いましたよ。不思議なこと言うでしょ、みんな死ですね、死に至る病。これ肉体であれば今の言って癌だってことですよね。もう手遅れ、死に至る病。そしてそれはでも、その肉体の病ではなく、霊的な死に至る病がある。それを絶望と言ったんですよ。絶望。では、最も深い絶望は、自分が絶望していることが知らない。自分が絶望していることがわからない。これが本当の絶望だということです。このエゼキエルは37章の一節でこう書かれてあります。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。この現実、エゼキエルの置かれていた現実というのは、これはバビロン捕囚という現実だったんです。すなわち自分たちの国を追われてですね、父なる神様を悲しませて、父なる神様から裁かれてですね、もう神殿の中にもいろんな偶像を持ち込んで、そして何よりも私たち自身、イスラエルの民々が神様を忘れて自分勝手な生活をするようになって、そのゆえにバビロンという国にですね、イスラエルの国が滅ぼされて、そして多くの人たちが、遠いバビロンという今のイラク、あの辺のところに連れて行かれて、そこで移住生活をしなければいけなかった。その中でですね、でもエゼキエルはですね、その当時若い妻子の子供だった。だから彼には責任がないんです。ちょうどですね、今ですね、日本の国が戦後70年を迎えてどういう談話を出すのかといってですね、こう注目されていますけどね。もう本当にそれこそ理屈的に言うとですね、今の子供たち何も悪いことしてないんだからね、そんな謝る必要何があるのか、こんな風に私たちの理性で考えば思いますよね。言ってみたらエゼキエルはそう言ったって何のですね、こう悪くないというかね、エゼキエルは何も悪いことしていないけれども、神様そのエゼキエルを引っ張っていってどこに連れて行きましたか。天国じゃないんです。むしろ地獄ですよ。ここはね、谷の一番深いところに連れて行って、そしてそこは白骨ですよ。単なる骨じゃない、枯れた骨ですよ、皆さん。もうどうしようもないそのね、この現実ですよ。でもこれは幻なんですよ、皆さん。その墓場に行ってるんじゃないんですよ。私たちが霊的な目が開かれるとですね、この日本の国の現実が、今置かれている現実が、また日本の教会の現実が、私たちの家庭の現実が、いや、私自身の現実が、骨であることが見えなければいけないですよ、皆さん。今のこの状況にあって、私たちが、それが見えないとするならば、私たちの目は塞がれている。いや、本当にそれこそ私たちは、絶望を覆い隠しているという二重の意味での絶望に陥っているかもしれないですよ、皆さん。本当に私たちはどうでしょうか。私たちはこのですね、数週前にも桜子先生がここで叫ばれたでしょう。本当に私の中に、私たちの教会に、愛する者の救いのための叫びがありますか。皆さん、本当にもし叫びがないとするなら、それこそ絶望ですよ、皆さん。ここでね、聖霊が働いた時にどうなったかというと、この人たちがですね、こう言っている11節、37章11節、主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ。我々は滅びると。皆さん絶望でしょ、これ。 けれども、この絶望の叫びを叫ぶことができるということはね、本当の叫びというのは希望があるから叫びが起きるんです。皆さん。この世の中のね、泣いて叫んでいる叫びと私たちの叫びは違うんですよ。私たちの叫びの原点はどこですか？あのイエス様が、あの十字架上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？ね、このイエス様がこの谷の谷底のどん底に下ってくださって、この墓の中にまで下ってくださったんです。私たちはイエス様がそこまで来てくださったから、私たちは自分の姿を見ることができる。自分の覆いですね、自分が骨をですね、どんなに枯れたものにですね、肉をつけてみたって、粘土でつけてみたって動かないでしょ、皆さん。そんなことする必要がない。私たちは主の前に本当に出て、主よ、私は滅びるものです。主よ、私を憐れんでくださいと。本当にこの叫びが起きなければいけない。この叫びがないということが日本の教会の滅びの印なんですよ。だからですね、こう、ですね、今のバプテスト連盟でもですね、日本の教会の多くがですね、伝道ということも真正面からもう語られなくなってきて、そしてですね、いろんな社会事業、いろんな支援活動でですね、こう本当の本当の霊的な問題を覆い隠しているんですよ。皆さん。ですね。だから、あるところ的ではですね、こう、伝道ということを語ってはいけませんとかですね、神の裁きを語ってはいけませんと言ってね。ね。でもそれは本当に、もしこの状況の中で、神の手を見てを語ることができないとすれば、また私たちが本当にその中でイエス様の救いを語ることができないとすれば、それこそ私たちは絶望していることじゃないですか、皆さん。もう語ったって無駄だ。この国はもうダメだ。皆さん、そのことと同じですよ、皆さん。もう聖書は昔の話だ。もうこんなエゼキエルのこんな予言はね、数百年前の予言であってね、今は私たちはまた別の時代を生きている。皆さん、どうですか、皆さん。そうだとするなら、本当に私たちは、死に至る病にかかっていることですよ、皆さん。けれども、ここでエゼキエルに対して、主が問われました。何と主は問うたでしょうか。三節で、その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。皆さん、本質的な問いですよ。皆さん。骨は生き返ることができるか。骨を見させといて神様は聞きますよ。そしてエゼキエルは答えます。できると答えることできなかったです、エゼキエルは。もうこのあまりの現実の中でね、主よ、主なる神よ、あなたの身がご存知です。これがエゼキエルの精一杯の答えでした。皆さん、私たちもそうじゃないでしょうか。本当にですね、あなたの身がご存知です。できるってそんな大冗談から言えないですよね。でも、本当にそのエゼキエルに対して主はさらに言われます。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨を主の言葉を聞け。皆さん、すごい言葉じゃないですか、この言葉は。枯れた骨を、骨って聞けないから骨なんですよ。ね、骨に向かって骨聞け。そんなことを言える人はないですよ。皆さん、です。でも、主は言われるんです。骨に予言しなさい。骨には聞くことができる。これが御言葉の力なんです、皆さん。主に従ってですね、語るときに枯れた骨なんですよ。でも、骨は骨だけれども、本当にそこに御言葉が語られたら、生き返ることができるんです、皆さん。主の言葉は力があるんですよ。私もですね、11年前、この玉川教会で赴任したときにですね、その時からここにおられる方はだんだんもう少なくなってきましたけどね、本当に今も中心としてですね、白石さん、ご夫妻とか、久保さんとか、あさりさんとかですね、本当にそういった尊い方たちがですね、教会を必死で守ってくださっていました。でも現実にはですね、形は教会だけれども、本当にその中でだんだんですね、人数が減りですね、牧師先生が変わりですね、もう本当に疲弊してきました。それはですね、何か頑張ってないから、そこにいた人たちがですね、本当に頑張りが足りなかったから、奉仕が足りなかったから、そうじゃないんですよ。本当に尊い神の教会なんです。けれども、やっぱ ぱりそこで人がですね、の、人の力ではなくて、御霊が働いて、御言葉が語られて、そしてここでですね、本当に主が、真正面からリバイバル、世界宣教、この御言葉を真正面から語るようにですね、言われたときに、それは、いい教会だからどうではない。本当にその枯れた骨です、私たちは。でもそこで枯れた骨である。自分はどうしようもない存在である。でもそこで御言葉が語られていくときに、本当に教会が動き出していくんです。先週もですね、各界、霊界が行われてですね、それぞれの各界が祝福されたことを聞きました。私が参加したのは壮年会でした。本当に村瀬正則兄弟が導かれですね、また本当に山本さんやですね、いろんな方たちから証しがされですね、素晴らしい各界の学びの時になりました。またですね、本当に派遣のキャンプが行われ、子どもたちも楽しいですね、また時が持たれですね、持たれました。ちょうどですね、もう私たちは本当にこう御言葉に従っていくとですね、不思議なことが起きてきている。ここでですね、そう語るとどうなったかというと、七節で私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。ですね。今、カタカタと音を立て始めていますよ。そしてですね、私が感動したことは、この前の各界でですね、ここにおられる白石兄弟がですね、示されましたと言って帰り際にですね、私は悔い改めなければ滅びるという言葉が示されましたと言ってですね、言われてですね、わあ、本当にそういうですね、本当に悔い改めの言葉、その信徒の中から本当に祈らなければいけない、主の前に悔い改めなければいけない、そういう願い、そういう叫びが起きてきているということ、もう確実にこの教会に今、リバイバルの前兆が起き始めています。けれども私が今日語りたいことは、大事なことはですね、ここで8節で、こう、私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかったと書いてあるんです、皆さん。しかしその中に霊はなかった、皆さん。今、カタカタと音を立て始めて、本当に今、事柄が起きています。けれども、ここで私たちが手をやめてはいけない、休んではいけないんですよ。多くの日本の教会はここでやめてしまうんです。これは、こういうことが起きる、カタカタと音を立てることはあるんです。新しい牧師先生が来たりですね、また新しいプログラムを始めたりするとですね、何か本当に、ああ、今までと教会が違った。違ってきた、変わってきた。そういうですね、ことが見えてくる、ます。ですね。でもここで本当にどうでしょうか、皆さん。霊が本当に入っているでしょうか、皆さん。ここで9節でさらにエゼキエルに対して言われます。この時は枯れ骨と言われなかった主は。なんて言われた。主は私に言われた。霊に予言せよって言われたんです、皆さん。いや、枯れた骨はですね、骨だから聞くことができないでしょ。それでもエゼキエルが語るとですね、起きますよ、事柄が。でもここに至ってですね、本当に本当に聞くことができるんです。今私たちの教会はここまで来ているはずです。もう皆さん方はですね、もう本当に御言葉にアーメンして聞くことができます。またリバイバル世界宣教この祝福を知っている人たちです。けれどもここでですね、もう一度私たちが霊、今度は霊に対して真正面から私たちが御霊によって本当に私たちが作り変えられるですね。あ、なんとなくわからないからやってみたらそうなった。そうではなくて、もちろんそれでも祝福を受けていきます。今まで私たちはですね、わからないけど従ってみよう、そうだった。それでも祝福を受けていく。けれども、いよいよ私たちが、本当に私たちの生活の中で、それこそですね、ちょうど本当にこのですね、苦しかった中で教会に来て、息継ぎするように教会に来てたかもしれない。でも本当にリバイバルが起きるとですね、もう生活そのものが聖霊に満たされて、どこを歩いていても主と共に生きる。本当にそういう御霊に満たされて、私たちが全てが作り変えられていく。見よ、全てが新しくなったと。皆さんここまでどうですか？見よ、全てが新しくなっていますか？あなたの家族はどうですか？あなたの職場はどうですか？あなた自身はどうですか？国家はどうですか？教会はどうですか？私たちがですね、本当にここで8節で、主は私に言われた、霊に予言せよ、人の声を予言して霊に言いなさい。 主なる神はこう言われる。霊よ四方から吹き来たれ。霊よこれらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。
アメン。皆さん、リバイバルは非常に大きな集団となりますよ。ですね。私たちがいよいよ大きな民となり、でも大事なことはですね、そのためには私たちがですね、自分の足で立ったと書いてますよ。自分の足で立った。私たち一人一人が主に従うものとなった。ですね。そしてそのためには私たちが何か外側がですね、カタカタと音を立てて、何かこう、ああ、動いている何か、なんとなく変わってきた。そのレベルで終わるのではなくてですね、そこで放っておくとですね、今度はですね、先ほどそういう話をですね、ある方としてたんですけど、カタカタをですね、カタカタのままでですね、あ、カタカタ動いた、カタカタって、その、カタカタクリスチャンでですね、本当に霊に満たされて、本当にこう、もう生きてですね、もうそういうこと体ですからね、体であんまり考えないでしょ、そんなの。でもロボットでカタカタ、なんかカタカタじゃん。でもそれほっとくとカタカタで言う、頑張れ頑張れでやってると今度はカタカタがギシギシになってきますよ。で今度は手が外れたとかなんとかなってね、空中分解してしまいますよ。皆さん本当にそうですよ。世界選挙もね、送り出したはいいけどね。これは一歩であってね、本当にいよいよ手を挙げてね、祈って支えて、教会に祈って仕えて、カタカタカタカタじゃなくて、本当に生きたい命に満たされてですね。そして自由自在に教会が主の御用をするように、霊に満たされた教会になるようにですね、カタカタクリスチャンからギシギシクリスチャンからガタガタクリスチャンになって、最後分解しちゃいましたって、あの時は良かったけどって、過去を繰り返るクリスチャンにならないようにですね、そうならないように、本当にいつも前を向いて、日々新たにされて、日々喜びに満たされて、そして本当にですね、私たちが、いよいよ私たちが変えられたクリスチャンになって、そしてこの福音を全世界に出て行って伝えるものになることではありませんか。本当にインドネシアは谷ですよ。本当にですね、もう本当に神様を知らないで、そして自分たちは宗教的だと思っているけど、多くの本当にイスラムの人たちが、8割から9割がイスラム教徒の人たちです。そしていよいよそこのですね、それこそ今本当に世界中を脅かしているあのイスラム国の問題がですね、インドネシアにも本当にいろんな危機の中にあります。けれどもそれは私たちがですね、そこに行ってですね、何かですね、頑張れ頑張れじゃないでしょう。皆さん、そうではない。本当にこの命の息が来なければ、みんな人間同じですよ。あのイスラムの人たちだって、あんなもう平気でクリスチャンを殺したりする人たちだってですね、私たちと同じなんですよ。でも人間生まれてきてみんな同じ、みんな可愛い赤ちゃんでしょ。でも本当にそれこそ私がヒューマンという名前でほっとけばヒューマンになるわけじゃないです。本当に神の愛を受けてね、命の息を吹き込まれれば、本当に人のために仕えて、心から喜んで自分の命さえ捧げるような崇高な愛の生き方もできるようにもなるし、またそこに悪魔の息が吹きかかると、本当に人を殺しても何とも思わないようにもなる。けれども私、聖書が言っているのは、これらの骨に語れ、これらの骨に予言して言え、私たちは谷にまで行って、一番暗いところに行って、墓の中に墓を開いて引き上げると言われているんです。福音宣教、世界宣教は最も暗いところに行くことが世界宣教です。そしてその時に私たち自身が外から見えるんです。そうするとインドネシアの民に向かっていくときに、いや本当にインドネシアの人たちはもちろん本当に伝えなければいけないけれども、そこから日本を見るときに、いや本当に日本も大変だ、いや日本こそ本当に谷じゃないだろうか、本当にこれじゃないだろうか、主よ日本の民を憐れんでください、ね、世界選挙をすることによって、その問題が自分自身のことになり、そしてですね、ひいては本当に私自身が変えられていくことが世界宣教の何よりも恵みです。言うまでもなく、エゼキエルが変えられている。エゼキエルがその谷の行く時に、本当に彼自身がそこで本当に苦しみ、そして痛み、そして取りなし祈り、予言するものへと変えられたように、私自身が、私たち自身が変えられていきたいと思うんです。
そして本当に私たちがこのですね、墓を開いて墓から引き上げる、これは言うまでもなく私たちはイエス様の復活の出来事を知っているものですよね。だから私たちはエゼキエルのようにこれらの骨に生き返ることができるかと問われるときに、私たちは主よできますと答えることができるんです。それはイエス様の十字架の贖い、そして復活の力を知っている私たちは谷に行き、そこでも信仰の言葉、希望の言葉を語ることができます。どんな罪深い人でも、どんなに今は悪霊の力にやられている人であっても、私たちは語ることができます。骨に向かって予言することができます。それは私じゃない、私の力じゃないんです。そうじゃない、主よあなたはできます、あなたはご存知です、あなたはこの兄弟のために、この人のためにあなたは命を捧げてあがなってくださいました。それゆえにどんな人でも生き返ることができます。どんな罪人でもあなたを救うことがおできになります。だから私たちは、でもそれはエゼキエルに予言して言いなさいと語られたように、私たちが口をつぐんでいてはダメです。教会が語らなければいけない。恐れることなく大胆に私たちが福音の技に前進していきたいと思います。リバイバルの火を受けて、そしていよいよ暗いところに出ていくものとなりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちがあなたに作られたものとして、あなたの命の息を呼吸するようにとこの礼拝を与えてくださりありがとうございます。本当に私たちが罪に汚れた私たちの魂を清めるために、イエス様、あなたが私たちが負わなければならないすべての罪、裁き、呪い、すべてを背負ってあのゴルゴダの丘を一歩一歩歩んでくださいました。そして深い谷底にまで下って、本当に枯れ骨の中にまであなたが入ってくださって、そして私たちに命の息を注いでくださった恵みをありがとうございます。主どうぞ憐れんでください。私たちは枯れた骨です。主よ、私たちに命を注いでください。私たちに命の息を吹き入れてください。そして再び生きるものにしてください。石の心ではなく肉の心が与えられて、本当に自分の罪を嫌悪して、本当に主を助けてくださいと、私は滅びゆくものですと、そう叫ぶことができるように助けてください。叫ぶことができない私たちを憐れんでください。信じることのできない私たちを憐れんでください。絶望している私たちを憐れんでください。あなたこそ希望です。あなたこそ全ての恵みの源です。イエス様の中に全ての問題の解決があります。今私たちは本当に私たちの周りを見るときに枯れ骨であることを本当に思わざるを得ません。主よ、どうぞどうぞ憐れんでください。私たちが本当にその中で取りなし祈り、そして御言葉を語ることができるように、主よ、どうぞ助けてください。イエス様、憐れんでください。今一人一人の中に、主あなたの血潮を注いでください。主を感謝します。今、どうでしょうか。今、私たちは今、主の御前に立っています。本当に今私たちはそれぞれバビロン捕囚である、その現実を覚えています。どうか今私にもこの命の息を与えてください。あなたを知る者へと変えてください。今そのような決心をですね、今この礼拝の中で示されている方がおられましたらですね、どうかその決心をですね、手を挙げることによって表してください。本当にこれはですね、誰か人に対して見せるものではありません。けれども今が恵みの時です。今が救いの時です。本当に主が備えてくださった。主が今あなたを待っています。主を待たせることで主を悲しませています。愛する者を待たせています。どうか今ですね、待たせてきた。本当に今、主のもとに帰ろう。そのようなですね、思いが与えられている。まだイエス様を受け入れていない方でですね、そのような方がおられましたら、どうぞ今手を挙げてそれを示していただけますでしょうか。それはもちろん主との関係ですけれども、教会でそれを祈らせていただきますから、どうぞ示される方がいたらですね、その手を挙げてみてください。よろしいですか。どうでしょうか。今示されている方いますか。どうですか。またどうかですね、今すでに主を信じている私たちを信じていますけれども、本当にもう一度私たちがもう一歩
主に近づきたい。本当にですね、その霊のリバイバルを私にも与えてください。それの新たな献身の思いを持ってですね、与えられている方、今日の御言葉を通して与えられている方、本当に今教会が新しい出発を迎えています。これは人が決めたことではないんですね。主が決めたことです。この時は神の時です。その時に漕ぎ出す船に一人一人が乗ることができるように。今私がちょっとですね、その船から離れていたな、自分のボートに勝手に乗っていたな、そういう思いがあったら、今教会と共にこの世界宣教の船出に出たいと思うんですね。どうでしょうか、皆さん、そのような一人一人示される方おられましたら、どうぞ手を挙げてですね、それを主の前に示してください。主への決意を持ってですね、示してください。アーメン、アーメン、感謝します、感謝します、感謝します。アーメン、アーメン、アーメン、感謝します。アーメン、アーメン。どうぞおろしてください。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今主よ、私たちが本当に一つの御言葉、一つの御霊によって、今私たちがあなたの命に預かっていることをありがとうございます。今主よ、一人一人が尊いあなたへの決心を表しました。主よ、リバイバルと世界宣教の大きなこの出発の時に、本当に私たち一人一人もそれぞれの信仰の船出をしていきたいと願っています。私には力がありません。けれども主よ、どうぞ聖霊様がそれぞれの決心に応えてくださり、一人一人に触れてくださって、どうぞ御霊によって作り変えられたクリスチャンとして、本当に全生涯をあなたに捧げるクリスチャンとして、豊かに祝福してくださいますように、それぞれの場であなたに従い、献身していくことができますように、力を与えてください。また、今様々な心の動きの中で、今この時は手を挙げることができなかったけれども、いろんな思いの中で、精一杯主に従おうと、従いたいと願っておられる兄弟姉妹がおられることを知っています。主はあなたはご存知です。あなたはその心をすべてご存知です。どうぞ主を一人一人にも、主をどうぞすべての人に、ここに集められたすべての人にあなたが働いてくださり、あなたの愛を注ぎ、必要な時に応じてあなたの恵みを注いでくださいますようにとお願いいたします。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。
失礼します。